熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、1月も半ばを過ぎまして、はい、本格的に寒い日が続いておりますが、ね、もうね、インフルエンザであったり胃腸風邪というのもですね、うん、最近すごく流行っているようです。
うちの嫁も胃腸風邪やな。
あれしんどいですよ。
なんかもう食べられへんし食べられへんしって言うてるから、その前に痩せてへんよ。
言っちゃった。それそうなんですよ。私ね、胃腸風邪引くタイミングであ、ちょっとラッキーと思うんですけど。でもご飯あんまり召し上がれなかったんですかね。
食べへん言うけど痩せてへんいうことは俺の見てへんこれ食べたのちゃうかな。
そうそう、消化に良いものという理由でいろいろ多分召し上がってるのかもしれないですけれども。
どう思うけどな。
まあね、本当に寒い時期になりまして、体調崩す時期ですから、皆さん気をつけていただければと思います。
はい、
塾長は寒さを乗り切るためにされていることとか。
寒さで、寒かったらちょっとね、温かいものを着るとか、うん、で食べ物はやっぱ、まあ、冬場としても鍋物が多なるんでね。そらもう鍋ですわ。そらもうてっちりね、しゃぶしゃぶね。
ですね。
炊き物そのものよりもむしろ最後の雑炊が美味しい。
確かに、うん、でもあんまりね、食べ過ぎると最後の雑炊がもう美味しくいただけないのが。
え、そう、最後の雑炊美味しくいただけないほど先食べんの。
ふるさと納税でフグが来たんですよ。
うん、来た、うん、な、何てち、刺身
テッサと、うん、おあのてっちりのセットですよ。
セット来た、
はい、
よかったよ。
子供初めてテッサを食べて、
まあ、フグそのものはそんなうまいもんでもないけども、
確かに。
あ、唐揚げすんのはやっぱりちょっとうまいね。
あ、
唐揚げと最後の雑炊、これが抜群。
確かに、ちょっとお腹いっぱいになってしまったので、もう残しておいて次の日、うん、雑炊で食べきりました。
あ、次の日やったらだしでうまいのちゃ
う。うん、美味しかったです。もうふるさと納税万歳。
何や、
今年はね、
ちょっと覚えたらそればっかり。
今年はちょっと早めからスタートで、去年は年末駆け込みだったんで、今年は計画的に頑張ろうかなと。
ほんならもう、まあね、今年の12月次は鍋ばっかり。
そう、リスナーの皆さん何のこっちゃだと思うんですけど、塾長の奥様がね、結構お詳しくて、
うん、そうそう、もうね、
おすすめですよね、私と塾長とね。
え
ふるさとの、
いやいや、俺が言うたんや。 うちの嫁が言うてたんや。それで急にもう
そんなのと思ってたんですけど、意外とやったら楽しかった。
楽しかったよ。
はい、うん、ちょっとまだなんかあれ、確定申告とか終わってないんで、なんだかよくわからないんですけど、
しばらく頑張ってください。
はい、頑張ります。番組では皆さんからの部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、ウェルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
賃貸塾
長栄や長栄通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。最近神戸で分譲マンションの外壁のタイルが地上に時速90キロで落下するといった事例もありました。もし下に人がいて直撃していたらなんて考えただけでも怖い話ですよね。今日は塾長に マンションの安全対策について詳しくお伺いしてみたいと思います。塾長、このニュースは、
神戸がどっかやったん
でしょうか。そうですね、
分譲マンションでね、
はい、どんな風に思われましたか。
いや怖いですね。そうやね、だいたい今はそれ圧着ボンドみたいな、なんかボンドであれ今つけてるんでしょ。昔はコンクリートで貼ってたけど、だからそれがたまたまうまく貼れてなかったよね。
こんなことってあるんですかね。
いや、あんまりないですね。
まあ、経年劣化とかでは、
だからその手で貼るんでね、機械で貼るわけないんで、人間のやっぱり仕事にはやっぱりか、まあ、そこそこね綺麗にやってるやつやってないやつもあるんで、まあ、そういったミスがあるかなと。ただ高いとこからこうね、タイロットみたいなピクスルの下にいたら死んでしまうもんね。
人ね、いなかったからよかったですけれども。
そうやね、まあ日本の建築って結構厳しいからね、こういうことあんまりないねんけどね。だけど、まあ、古いやつはどうしてもそういうケースが出てくるかなというふうに思いますけどね。
まあ、この外壁の落下以外にもいろいろな危険はあるんですかね。マンションどうなんでしょう。
あんまりないですね。まあ僕らはこうやって建物管理させてもらってるけど、そうない、今までないですね。
なんかどうしても安全対策って言うと地震であったりとか、そっちの方にね最近こう、そうね、
まあ、地震でもね、まあ、鉄筋の建物が崩れるほどの地震は今のところ、まあね、クラックは入ったのありますよ。神戸の大震災の時にうちのマンションでもクラックグーッと入ってね、ひびが入ったりはしましたけども、だけどもそこまではないですね。ただし、こうタイルが追ってくるっていうのは僕はあんまり聞かん話ですね。これ京都の場合はね、まあ、そういうことが、まあ、あるんで、古い建物に関してはね、京都市から、診断しなさいっていうね指導来るんですよ。でうちも設計士いますから、一級建築士が全部チェックしてですね、検査報告してます。はい、だから京都の場合あんまりそんなないんじゃないですかね。まあ、建築指導課あたりに安全推進課っていうその専門にやってる部署がありましてですね、そこらあたりの指導が結構厳しいんで、まあ、比較的そういうケースは多分ないかなというふうに私は思うんですけど。
それは京都ではって言葉は場所によっては全然違ってくるってことですか。そうです、
条例で決めたりとかしますから、自体そのものでいろんなこう規制をしますので、そういった中で、まあ、必ずどこの都道府県行っても建築指導課、そこでまあ建築確認を下ろすんですけどね、そこはいろんな安全対策をやってる部署がありますから、まあ、ものによってはですね、まあ、こういうふうにしなさいっていう指導、それと大体ハンマーみたいな打眼のハンマーですね、叩くんですよ。それで音を聞いてですね、
へー、
それで、まあ、浮いてるケースがあるんで、そこへはこう注入を、接着剤を注入してですね、ピンを打ち込んで、そういうことを、ね、やってますね、我々のところでも。
へー、
やっぱり10年とか15年経ってくるとですね、やっぱり浮いてくるんですね。だから足場組んで前面をこう叩いて、で悪いとこは張り替える、そういう工事はですね、この間去年もうちの老人ホームはあれも15、16年経ってるんですが全部やりました。
確かに見える部分はね、この外壁みたいに、あ、浮いてるなとかって分かりますけれども、もちろん見えない部分の、
そうですね、ね、最近はドローンでですね、こう撮影して、
へー、
赤外線で撮影してですね、浮いてる部分分かるんですね。
へー、
それ
すごい。
うち今ドローン担当者がいますので、それでこう飛ばしてですね、
ドローン担当者までいるんです
か。いるんですよ、うちそれで飛んでですね、外壁をこう写真撮って赤外線 で下でこう見れたりとかして、でそれで診断しながらですね、悪いところ足場組んで、まあ、穴開けてピン打ち込んだりとか、その圧着剤を中へ埋めたりとかしてですね、
で補強して、
補強して落ちないようにすると、まあ、これは特にタイル張ってる建物はやっぱりね、10年ぐらいで1回ぐらいやった方がいいかなというふうに思いますけどね。もうそれを怠ったおかげでえらい事故になったね、人でも死んだえらいことでもね。
でも損害賠償はね、すごいされてる2億、
これね、まあ京都市は、京都市の場合は京都市からそういう検査をしてくださいっていう連絡でやりますけどね、それに対する罰則も別にないんで。
あ、そうなんですか。
いや、やるとやっぱりお金かかりますよ、何十万か。
そうですね、
だからそれをやらないで掘ってるところも結構あるんですよ、罰則規定がないから。そういうところが結構また事故が起きたりするとですね、今度責任問題が発生するんだよね。うちはもう 連絡来たら全部やります。で当社の方に一級建築士が2人いますから、それが一応点検してですね全部やってると。
じゃあ別に長江さん以外のところで言われたけれどもやってないパターンのところもあるってことですよね。
だけど何かあった時に責任かかりになってきますからね、
はい。
まあ、これだけ違うで、あとは防火施設の問題とかね、それも何年かに一遍防火点検ちゃんとして消防署に報告しなきゃいけない。それも来るけどやってないとこも結構あるんですね。だからこう指導で見に来て、ここあるやここあり直しなさいって指導もあるんで、その時は全部うちのが直します。だから法律に関することはまあきちんとやっとかないと、もし事故あった時にね、このまま先の杖なんで、
本当ですね、
それはもう建物はですね徹底してうちの方やってます。
あれですね、住む時に確認した方がいいかもしれないですね。そういうのって確認点検してますかってすごいマニアックですもんね。
ほっといてくれって。結構ね、そのランニング上ね、建物っていうのはね、結構お金かかるんですよ。固定資産税から始まってですね、清掃費用からそういうメンテナンス費用、エレベーターやったエレベーターの毎月やっぱりね、メンテナンス専門の会社があるからそこへお金払ったりとか、何十年に1回はロープ買いたりすると100万単位のお金いるんですね。そういうメンテナンスをね怠ると皆さん家賃払って飲んでええと思ったけど、その方が、ね、結構
本当ですよね。そういう費用にね、かかる費用ってすごいですよね。
かかるんですよ。だから僕は家賃安いなと思ってるんですよ。
確かに。
だから建築家主さんがこう建物代でやってはけどね、結構維持費にお金かかるんで、まあ、簡単にですね、今月家賃ちょっと遅れるって言わないでほしい。
わかりました。さあ今週はマンションの安全対策についてお伺いしました、
はい。
それではここで一曲お送りします、はい。
今日はドリカムのですね、
はい、
嬉しい楽しい大好き、お願いします。
それではどうぞ。
お部屋探しはちょい。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた。
はい、あとカーテンつけてやっと。
それと何か分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは町営。
月決
賃貸塾
町営や賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト長永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便りはこちらの方です。ありがとうございます。簡易宿所というのは初めて聞きましたが、民泊とどこが違っているのでしょうか。ペンションや民宿のような施設のことを総じて言うんですか、というお便りです。
まあそういうことですね、昔から民宿の宿所ありますし、それから、はい、まあ、簡易宿所の場合は、ね、別に食事を提供する必要もないんですね、でホテルとか旅館の場合は、まあ、そういうことが必要になってくるでしょ、それといろんなこう広さとかですね、だから結構ですね保健所がうるさいんですね、
はい、
衛生関係で、結構うるさいんですよ、だけど、まあ、今回その今年の6月15日以降から施行される簡易宿所の、まあ民泊俗に言う民泊新法ですね、これについてはですね、一般の住宅の空いてる分を貸す、で中にですねお住みになっている方が空いてるからこの部屋を使ってくださいという貸し方もあるし、
はい、
例えば一般的なマンションのですね空いてる空室をですね、まあ、あの宿屋が少ないから、まあ、泊まってくださいというやり方もあると、ただそれについてはですね、今この2月にパブリックコメントが今月終わって、で来月ですね、あの京都市の市議会がありますので、そこへ、まあ、こういう形でやろうという条例案が出て、それで、まあ、3月15日以降に登録を受けて6月15日から施行するという形になってますので、まあ、ただですね海外から非常にたくさんの方が来られるんで、
はい、
一般的にはその今はやってる民泊っていうのは違法なんですね、違法民泊ですよ。でそれをその何の規制もなしにやってるから、まあ、ご近所に迷惑かけたり、例えばゴミの問題とか、まあ、夜中大きい声でね喋るとか、 だからガラガラガラガラ荷物を持って歩かれるとかいうのはちょっとね、うん、外国の人が来ると、うん、まあ、日本人の世界の中ではちょっとまあ、あ、いや、あ、知らん人来たなっていうね、うん、まあ、そういうなんか感じがあると思うんですけど、まあ決してそんなことはないと、うん、まあ、海外から日本へ来られてですね、まあ、旅行で、まあ、世界では一般的なことなんで普通の家にですね、まあ、泊まらせていただくというですね、うん、管理業者がちゃんとしていればそう問題ではないなと。それと日本へせっかく来られてですね、宿泊するとこがないっていうのは、これはもう困ったもんでね。
確かに
特にやっぱり2020年のオリンピックの時にはですね、海外からまだまだたくさんの人が来ると。今年間ですね、2800万人から3000万人までなんですね。でこれが4000万人グラスになるでしょうっていう世界なんですね。そうなると宿泊するとこはホテル、例えば宿泊なかったら明日ホテル建つわけじゃないんで、3年ぐらいかかりますから、たくさんは建てるんですけど、それでもやっぱり少ないなと。で増えれば増えるほど、まあ、少なければ需要と供給で宿泊費は上がるけどね、まあ、それなりにあればですね、まあ、妥当な金額で海外から来ていただいて、でもそういった方が京都は特に観光地なんで、まあ、京都でですね、まあ、土産物交代とか食事したりとかお金を落としていただくと、まあ、そういう意味では、まあ、民泊も併用しながらですね、会員宿舎と併用しながら、あの京都で旅行者のことをおもてなしすると、これはやっぱり一番大事かなというふうに思いますね。
なんか簡易宿舎も京都すごく増えてませんか、最近、
ね、多いですね。あの京町屋を活用してですね、あの古いやっぱり京都へ来ると何をもてなすかというと京都の歴史と文化なんですね。だからその京都で住んで障子の部屋に布団を敷いて泊まって、あ、京都へ来たやんかというね、うん、そういうなんか雰囲気を味わいたいんで、
日本らしいですね、
まあ、そうそう、長屋のとこをうまく活用したい。ただね、やっぱ消防とかいろいろな問題があるんですよ。
まあ確かにね、
あるんですよ、火事った時どうすんねんとかね、だからそういったもんをですね、まあただ来られたらこんだけたくさん来られてんだから、まあ、僕はまあそういうところに泊まりたい人もいるし、まあ、宿泊しない人がまあ民泊をしながら京都を見舞するというのは、それはそれで観光都市としてはやるべきことなんかなというふうに思いますけど、
まあ、確かに民泊とかでこう使い道がたくさんある方法を作っておいた方が、まあ、例えばホテルをたくさん作ってしまったとしても、うん、オリンピック終わった後じゃあずっとそれが続くのかっていうと、
そうだね、
うん、
ただね、そのビザの緩和とね、それから特にやっぱ LCC のやっぱローコストキャリアって言われる飛行機の安いやつが来るんで、はい、まだまだ増えていくの確かに。それと特にですね、東南アジア系列関係、まあ、インドネシアとか、ね、今まで中国韓国台湾が非常に多いんですけど、そういうそのインドネシアとかああいう中東あの関係の生活レベルが上がってきたと。で今までは例えば工場を中国で作ってたけども、まあ給料上がったんで、今度だんだんだんだんベトナムとか、うん、ミャンマーとかですね、あの辺の安いところにシフトしてると、そこの生活が上がると、まあ、上がるとですね観光客増えるんだよね。余裕できるとやっぱ海外見てみたいっていう、まあ、そういう意味ではもう少し増えていくのがね、僕は4000万人はもう行くんやないかなと。ただヨーロッパあたりのパリあたりは年間8000万人来るんですよ。
へ
ー、日本のものが倍、それは向こうは陸続きが来ないと思
う
の、
これ
は、
まあ、そうですね、
まあ、それでも宿泊する設備をちゃんとやってるということを考えたらね、まあ、日本でもまだまだ来てくれるかなと。それとあの特に海外といつもの圧力も国益の問題でいろいろあるけども、まあその住民国民同士がこう総合で理解してですね、京都のだから日本の良さをやっぱり知ってもらうと、
うん、
それがあの国交が正常化が有効される、うん、基本にはなるのちゃうかなと。そういう意味では来られた方をまあおもてなししてですね、うん、まあ、京都でなかなかええとこどすえと、まあ、もう一回行きましょうかというふうに来てもらって、それがずっとこう広がっていくと、これは大事やな。
私がね、もし外国人だったら京都は行ってみたいなと思う気がしますね、日本に来たからには、
うん、最近はまあ皆さんご存知だと思うんですけど、ね、例えば花見小路あたりでも7時頃だったらもう、ね、いっぱいですと、正月みたいに、あ、まあ、多分あの八坂神社行かれる方がこれ普通の日でもいっぱいやと、うん、稲荷なんかどないなってると毎日正月だっていう、
ね、
まあだけどそうやってね、あまりにもなんか京都って静かな感じを感じたいのに、なんか雑踏の中で来たのという、
伏見稲荷ってなんでいつどこであんな大ブレイクしたんですかね
やっぱり SNS とかね。
でしょうね。あの千本鳥居のインパクトがすごかったんでしょうね、うん、きっとね。
出てですね。それで向こうも肺がん量もないしやね。
ああ、そっか。
だからあのこの間向こうの取引してる銀行の人喋ってたけど、外国の効果がものすごいあるらしい。変えてくれないですよ、効果は。
あ、そうなんですか。
はい、ものすごいあるらしい。けどね、まあそれは交換所でやったらと思うんだけどね。まあ、結構そうやって海外からそうやって来てもでやっぱり知ってもって帰ってもらうと。でまた彼らが国へ帰ってですね、京都はここ良かったね、ここ良かったねと、みんな親切やったし安全やったり、夜中も9時ごろうろうろしてもなんともないと。言うてそんな一遍行こうかと。
うん、
そうやってたくさん来てもらうことがまあいいんじゃないかなと思いますけど。
はい、ありがとうございます。はい、それでまとめていただきます。今週のツボです。
はい。民泊会員宿舎大いに頑張って運営してですね、海外のお客さんをもてなしたいと思いますのでよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方はee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りをお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しはチョエ。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しのチョエはあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しはチョエ。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずはタッチで楽ちん超ええやんです。
はい、タッチで楽ちん超ええやん、寺田部長お願いします。
タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、仲介手数料無料。
タッチで楽ちん超ええやんはゼストお池桃テラス、カナート楽北、泉谷高野店、イオンモール京都、イオンモール京都五条、ラクト山科、イオンモール京都桂川、イオン洛南店、そしてアルプラザ宇治東に設置しております。お近くの方はぜひご活用ください。続いてはイーガレージです。
はい、イーガレージ担当奥野マネージャーお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ25,000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト e ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5,000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935、 平日9時から18時まで営業しております。インターネットで e ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いいたします。
空き駐車場をお持ちでお困りの方、ぜひ e ガレージネット検索してみてくださいね。そして超A さんではやってほしい企画も大募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、 お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長営代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長営の提供でお送りしました。